この時間も神戸学院大学准教授の岡部芳彦さんにウクライナ日本との関わりについてお話を伺ってまいります。引き続きよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
歴史的に見るとウクライナと日本との関係というのはいつ頃からあったんですか？
さっきちょっと一つお話をしておきたいことがありまして、はい、実は第二次世界大戦後なんですね。シベリア抑留といって、ソ連に日本の軍人さんがですね、満州、中国、東北部にいた軍人さんがですね、連れ去られてしまって、55万人ぐらいですか、はい、5万人ぐらい確かお亡くなりだったと思うんですが、そのうちの一部がね、実はウクライナに連れて行かれたんですね。当時はソ連領でしたのでですね、
はいはい、
ウクライナ、その東ウクライナに連れ去られてしまったと。それで、日本の厚生労働省が大体把握しているのが、聞いたところでは5000人ぐらいじゃないかと。
そんなに。
それで現地ではただ最大で1万人ぐらい、名簿が発見されてないだけでいたんじゃないかと言われてまして、残念なことに800人ぐらい、もしかしたら、日本の厚生労働省は300人前後、現地では最大800人ぐらいお亡くなりになっている可能性があると言われてですね。ただ実はその抑留された人の、生きて帰ってこられた方の手記なんかを読みますと、比較的こう印象がいいんですね。
あ、そうですか。
はい、それは一つはね、やっぱりシベリアというとものすごく冬は寒い、氷点下何度か分かりませんが、もう我々の想像もつかないぐらい寒いんですけど、ウクライナは気候が温和なので過ごしやすかったというのが一つですね。でもう一つは実は第二次世界大戦中はウクライナはソ連側とですね、ドイツ軍にこう味方をした側に分かれて、お互い国の中が2つに割れて戦ってしまうんですね、
はい、
ソ連軍に200万人そのいわゆる、ドイツの味方をしたと言いながらウクライナをソ連から独立させる運動だったんですが、それに30万人参加したと言われてまして、その30万人の側から同じくその日本人と同じ収容所に入れられてた人が多かったという。
なるほど。
だから同じ、境遇ですね、収容者の立場で日本人とウクライナ人がこれ交流をしてたことがあったんですね。
なるほど。シベリア抑留者の方々も帰還事業とやってまいりましたけど、はい、戦後ウクライナの方からも帰還事業を経て、ね、帰ってこられた方もいらっしゃるし、残っておられる方っていうのもいらっしゃるんですかね。
はい、確かちょっと僕もうろ覚えなんですけど、何年か前に現地の方と結婚された日本兵の方が里帰りされたニュースを見たことがあります。
そうですか。はいはい、
そういうこともありますね。
なるほど、はい。そういった時もつながりはあったし、その後も日本とウクライナの関係というのはさまざまな形で築かれてきたということなんでしょうか。
はい、一番、よく知られているところでいうと、大鵬のですね、確かお父様だったでしょうかが、はい、ウクライナ人だったというお相撲さんのですね、
はい、
ウクライナ系ということなんですね。
大鵬のお父さんがお父さんだったんです。ウクライナ人だったんですか。
はい、そうですね。
ウクライナはそういった形で日本と歴史的関係を構築してきたということですけれども、観光で例えばウクライナに行く日本人も結構いらっしゃるんですかね。
残念なことにほとんどいないんですが、でも実はウクライナは知られざる観光立国でありましてですね。
あ、そうですか。
はい、観光客がすごく多いです。いつも
それはヨーロッパの方、
ヨーロッパも多いですね。
どういった名所があるんですか。
そうですね、例えばキエフには聖ソフィア大聖堂という、キリスト教の、教会なんかを中心に世界遺産が6つありまして、
はい、
あるいはカルパチア山脈といってスロバキアの国境地帯にですね、ブナの原生林がありまして、それは世界自然遺産になっているという、エコツーリズムなんかにも向いているという形で、非常に綺麗な場所も多いという、名称が多いという。
あまり残念ながら日本では知られていないですね。
そうですね、僕も実はウクライナ観光立国で生きていったらいいんじゃないかみたいなことを向こうで講演を頼まれた時言ったんですけども、
はい、
意外に現地でもそれが受けが良くなくてですね、ウクライナ人もちょっと自覚がないようなところもあるので、
その豊富な観光資源を持っているということについて、
はい、
ウクライナの方があんまり認識していないというか。
そうですね、
所有の条件として当たり前のようにあるから、これがいかに素晴らしいかということを認識している方が少ないということですか。
はい、ウクライナ人としてはそれを誇りに思ってるけど、それがちょっといやらしい方かもしれないけど、お金になるとはあまり思ってないみたいですね。はい、
ウクライナの街並みってどういう感じなんですか。
東と西はだいぶ違いまして、東側は全くこのロシアとよく似てる街並みなんですね。それは大きな理由がありまして、第二次世界大戦の時ですね、ソ連とドイツ軍が戦って激戦地だったんで、ほとんど古い建物が破壊されちゃったんですね、
はい、
それでも新しく建てたんで、ちょっとロシアっぽい雰囲気だと。ただ西ウクライナはですね、特にちょっとリビウという町を名前を覚えておいていただ
き
たい
と。
リビウですね、はい、町全体が世界遺産に指定されていまして、すごくポーランドあるいはハプスブルグのですね、こう影響を受けて、もうそこに行くとウクライナにいないんじゃないかというぐらい、
はい、
西ヨーロッパに本当に来てしまったなという、ウィーンにいるような、
なるほど、
錯覚するような古い町並み、日本でいうと京都のような感じですね。
あ、そうですか。は
い、食べ物はどういうものが皆さんよく食べられるんですか。
お名前聞いたことあると思うんですけど、ボルシチ、
はい、
はい、
もうロシア料理として有名というふうに、ね、認識されますけど、
はい、これは全くあの実は間違いでして、ウクライナ料理なんですね。
ボルシチはウクライナ料理。
そうなんですね、
はい、すいません、私も知りませんでした、
はいはい、あのウクライナからロシアにこう伝わっていった料理でして、よくあの日本の方、私の知人なんか連れていくと、あの石川さんみたいなことをおっしゃるんですね、はい、あ、これロシア料理とボルシチって一緒ですねと、ウクライナの方がいきなりムッとされて、これはうちの料理だというので、うちが本家だというようなことを言います。
絶対に言ったらダメですね
もう大丈夫です
、はい、さあ、お時間も限られていますけれども、最後にウクライナの新しい指導者についても伺えますか。はいは
い、あのペトロ・ポロシェンコさんといいまして、あのロッシェンというブランドの名前のチョコレート会社の社長さんです。どうですか武田さん、こうチョコレート会社の社長さんって聞くとどんなイメージが。
どんなイメージ、ちょっとこうふっくらしてらっしゃるとか。
ふっくらしてますねなんとなくですけどちょっと甘いイメージがあるかもしれませんけど、まあ、実はそんなこともなくてですね、まあ、以前は自動車バス工場とか造船とかテレビ局も所有している、まあ、大富豪で、
かなりやり手のビジネスマンっていう感じですかね。
おっしゃるとですね、過去2つの政権で大臣を閣僚を務められているという、
はい、
政権が交代しても
経済系の閣僚を務めてらっしゃった
んですよね。その前は外務大臣を務めてますので、はい、大統領が変わろうがずっとあの閣僚を務められてる。これどうですか、うん、石川さん、日本ではちょっと考えにくい。
ロシア系の政権であろうが、
ヤヌコビッチの時に経済閣僚ですね、はい、経済発展省を務め
て、その前の
ユシチェンコ
の時には外務大臣をして、はい、あ、大統領が変わっても閣僚でいり続けた、
はい、い続けたという形です。
まあ、それはやっぱり本人の、まあ、チョコレートをはじめとする経済界をきちっと牛耳っているような力ということなんでしょう。
それはそうですね、まあ、能力ももちろんあるでしょうしですね、今回先ほど言いました EU に、まあ、連合協定以下のですね、ユーロマイダンというふうに呼ばれたんですけど、まあ、ヨーロッパ広場という意味ですが、市民の抗議運動、まあ、国民の抗議運動もいち早く支持を表明というような形ですね、うん、ちょっとまあ言うと大統領を裏切ったみたいな感じなんですけども、うん、
まあ、彼を中心にして、まあ、今の難しい、まあ、クリミア半島の今後の帰属であったりとか、あるいは東部情勢の安定化であったりとか、あるいはまあ欧米との連携というのはもちろんのことなんですが、まあ、ロシアとの関係をどう安定化させていくのかということは大変難しい課題ですよね。
そうですね、まあ、彼はビジネス経験がやっぱりそこで強みとなってくると思うんですね。というのはロシアにもロシアの工場がありましてですね、まあ、もちろんロシア語も話しますし、まあ、ウクライナ人ですね、ウクライナ語も話せて、英語も堪能なんですね、
はい、
だからこの西と東どっちも両に波になった時はですね、すごく能力を発揮するかなというふうに思いますね。
まあ、そういう課題山積な、まあ、ウクライナ新しい体制の下でですけども、まあ、日本が今後できるようなこと、日本がやっていかなければならないことと言いますと、どういうことがあり得るんでしょうか。
ウクライナはやっぱりさまざまなインフラがちょっと老朽化しているようなところがあるので、まあ、そこをまあ支援していくことは、はい、
経済援助を使って、
そうですね、はい、まあ、それもですね、もちろん何もウクライナに一方的にお金をあげるようなことではなくて、まあ、そういうのところでこう日本の技術を持った会社がこうそれを受けていくようなことになれば、お互いにウィンウィンの関係を築けるんじゃない
か。これまでかなり日本はウクライナに対して医療分野で医療機器とか、あるいは医薬品とか小児科の病院に対する機材の整備とか、そういった医療関係の支援というのを結構やってきているみたいですね。
は
い、
そうですね、まあ、プラス実は意外に知られてないんですが、ウクライナの首都 のボリスポル空港というのの D ターミナルという一番新しいターミナルは日本のお金で、はい、
あ、有償資金協力でやっているんですね、
はい、それで実は今月ですね、キエフ市の下水道の施設も日本が回収するということになりまして、まあ、それももう1100億円ほどと言われてますが、円借款が決定したと聞いてます。
まあ、今後、まあ、日本としてそういう老朽化しているインフラ施設に、まあ、政府としての支援というのはそういうものがあるという意味ですね。
はい、もう一つは非常に簡単なことでして、これも産官学民すべて共通することなんですけど、まあ、とりあえずウクライナに行ってくださいという、先ほども言いました通り、まあ、魅力的な観光地もあるということなんで、うん、政治家でいうと1年生議員の方から外遊の時にこう、
はい、行ってみたいですね、
行っていただいて、それで、まあ、できれば、まあ、ちょっと難しいかもしれませんけど、おじいちゃんおばあちゃんも、まあ、武田さんも、
はい、
みんな一度訪れていただいてですね、うん、一度見ていただくと、まあ、ウクライナの魅力が伝わりやすいんじゃないかな。
どうしてもね、イメージからすると今情勢が不安定で危ないんじゃないだろうかというイメージがありますけれども、まあ、キエフや、まあ、西部の地域は少なくとも全く影響を受けていないと。
そうですね、まあ、少し落ち着いてからでももちろんいいと思うんで、はい、一度行っていただけたらなというふうに思いますね。まあ、ちょっとこれ余談なんですけど、フランスの文豪でバルザックという人がいるんですけども、はいはい、この方は実は晩年はウクライナに住んでたという、まさにこうウクライナに行ってウクライナにハマってしまったという文豪がハマるぐらいですので、まあ、ぜひ皆さんも行って、
ハマって、岡部さんもねウクライナにハマっておられる
私もハマってしまいました
大先端の一人でしょうが。
そうですね、
はい、いや、ぜひ行ってみたいですね。
行ってみたいですね。 ウクライナの話、先週と今週とたっぷりと伺いました。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後になりますけれども、あの岡部さん、リクエストがございましたら、
はい、
お届けしたいと思いますが、
はい、あの1曲ありまして、あの竹内まりやさんの人生の扉という、曲をちょっとお願いをしたいなというふうに思います。
何かあのそれにまつわるエピソードとかあるんですか？
はい、そうなんですね、あの、あの石川さんが政治家ということもあるんですけれども、あったんですけども、はい、三戸明子さんという、女性の参議院の先生が、はいはい、とあるパーティーでですね、いきなりこの歌を歌い始めまして、当時参議院副議長だったので、はい、SP も引き連れられて、それで、あの SP を引き連れた人が
いきなり歌い出したんですか？
はい、あの挨拶をすると言って歌を歌い出したんです。
あ、そうなんですか。
私はあのなんかこう政治家の方が歌を歌うというのは、新年会とかそういうのではあるのかもしれないけど、かなりちょっとフォーマルなパーティーだったので、急に歌を歌い、
フォーマルなパーティーで挨拶をする場で
で歌を歌いますって言って、
すごいです、
挨拶の代わりに歌いますって言ってですね、
いや度胸も含めてすごいですね。
そうですね、それ SP の方とかもなんかこうどんな顔されるのかなと思ったら、結構慣れてらっしゃるみたいで、あ、結構あのいろんなところでこれやってらっしゃるんだなと。ただあのその時歌われたこの、 あの竹内まりやさんの人生の扉という曲はすごくいい曲でしたですね、はいはい、これあのなぜかというと、なんかこう世代を貫く歌っていうのがあんまりなくて、これもそんなに流行った歌ではないながらもですね、実はこうあのいろんな世代のに対するメッセージが込められている歌なので、すごく私は大好きな歌です。
はい、では竹内まりやさんの人生の扉をお聞きいただきながら、岡部さんとお別れです。神戸学院大学准教授の岡部芳彦さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。